ブル人への手紙の9章を今から学びます。ここでのテーマは地による清めです。地による清めです。私たちはキリスト教ですね、イエス様を信じ、そしてクリスチャンとなっているわけですけれども、地が流されたこと、その地についてですね、まあ、あまり語りません。まあ、地っていう言葉は知っているけれども、ではそれがどういう意味があるのか、どういう力があるのか、そのことについてですね、あまり語られません。愛についてはずっと語られていますね。愛は神が愛であって、そして私たちを愛するために、私たちに愛を示すためにこの死なれたんだという話は聞きますけれども、地ですね、今日は地による清めについて話を読んでいきます。一節をご覧ください。初めの契約にも礼拝の規定と地上の聖所とがありました。初めの契約にもとありますが、これはヘブル人への手紙8章からの続きになっています。この前6節からですね、イエス様がさらに優れた契約の仲介者なんだということが書かれていました。ここから新しい契約が書かれていて、古い契約と新しい契約、これがどのように違うのか、これが対比されていたんですね。エレミアによって約束されていました。エレミアを通して神様が新しい契約をイスラエルに与えられることを約束したんです。シナイ山においては、この8章の9節のところを見ると、このエジプトから導き出した日に彼らと結んだ契約のようなものではないと書いてあって、で契約を守り通さなかったので彼らを顧みなかったと。あなたが私の命令に聞き従えば宝の民となるということを神様が約束してくださったんですけれども、その約束というのはイスラエルが聞き従えばという、イスラエルが神様に従っているということが条件になっていたんですね。けれどもイスラエルはこの条件をことごとく満たしていなかったんです。それで神様が一方的にキリストにあって新しい契約を結ばれることを約束してくださったわけです。私がこうするですね。人間が持っている罪の問題を神様ご自身の中で全部解決してくださる、処理をしてくださる。だから今は私たちは、このただその契約を受け入れるだけでですね、神様が私たちをご自分の民と呼び、また私たちが神様を自分たちの神と呼ぶことができ、神様の律法が私たちの心に置かれるようになるんだ、そして罪は怒りの対象ではなくて憐れみの対象になるんだ、ということをこの前学びました。そして9章に入ります。9章でも同じようにして古い契約と新しい契約の対比がなされています。はじめに礼拝の規定と地上の聖所とありますが、これは古い契約の中、律法の中にあるこの規定ですね、地上の聖所、また地上における礼拝の規定、それがあったんだということです。2節読みます。幕屋が設けられ、その全部のところには食台と机と備えのパンがありました。聖所と呼ばれるところです。また第二の垂れ幕の後ろには至聖所と呼ばれる幕屋が設けられ、そこには金の香壇と全面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中にはマナの入った金の壺、目を出したアロンの杖、契約の2つの板がありました。また箱の上には食材貝を翼で覆っている栄光のケルビムがありました。しかしこれらについては今いちいち述べることができません。いちいち述べることができないと書いていますけれども、本当にいちいち述べることができないほどたくさんのことが古い契約の中にモーセがシナイ山のところで神様から語られていました。 そしてここではヘブル人に対して書かれていますから、まあ、詳しくは書かれてあえて書く必要はないということを、まあ、この著者がですね、考えていたんだと思います。この幕屋について、ここでメッセージ一つしてしまったらもう本当にずっと終わりませんから、私も長く話そうとは思っていませんが、プリントをしました。その図ですね、見てください。特に聖女というところを見てください。この幕から入っていくと、入り口から入っていくと、右側の方にこの机がありますですね、備えのパンの机があります。そして左側の方に、ミノラーと言われる燭台があり、そこで、灯火が灯されます。正面のところに講壇があります。で、この講壇は至聖所の一部というように、このヘブル人への手紙9章には書いてありましたけれども、この講壇が、この垂れ幕のところに、くっついて、置かれています。ここで、香を焚いて、神様に対する祈りを表しているわけです。ここで祭司たちはこの毎日礼拝を行っていて、で中の垂れ幕を入っていくと、このケルビムが織り込まれた垂れ幕があるんですね。そこを通っていくと中には契約の箱があるんですね。でこの契約の箱は贖いの蓋、または贖罪蓋というふうに言われている、この蓋がついています。でこの蓋はこの純金でできていて、そしてその蓋にはこのケルビムが彫られているわけです。ケルビム、ケルブとも言われますが、ケルブは単数形で、ヘブル語ではイムという言葉がつくと、複数形になります。ケルビムですね。で、このケルビムが、この翼を重ね合わせるようにして互いに向き合っていて、そしてそこには燭台のような照明器具はないのにもかかわらず光ってるんです、ケルビムの間が。なぜかというと、そこに神ご自身がおられるからなんですね。そのことがここに書かれています。次に6節から読みます。さてこれらのものが以上のように整えられた上で、前の幕屋には祭司たちがいつも入って礼拝を行うのですが、第二の幕屋には大祭司だけが年に一度入ります。その時地を携えずに入るようなことはありません。その地は自分のために、また民が知らずに犯した罪のために捧げるためです。捧げるものです。今見た聖女と呼ばれているもの、備えのパンの机、そして燭台、そして講壇があるところには祭司がいつも入っていきました。燭台は火を絶えず灯していなければいけないので、いつも入っていて、そして備えのパンは週ごとに取り替えられていきます。それを祭司がその中で食べて、そしてそれは食べるというのはですね、この礼拝の行為そのもので、つまり生産式みたいなものですね。それを行っていたわけですけれども、ここで7節に第二の幕屋と書いてあります。でこれは至聖所のことです。年に一度大祭司だけが入ることができると書いてあります。でこれがヨムキプール、あるいは燭罪日と呼ばれる年に一度の行われる日です。イスラエルの罪をあがなう日ですね。これまで犯した罪をあがなってきれいにするための日であります。今でいうと9月か10月ぐらいですね。でこれはレビ記の16章に詳しく書かれています。また23章には7つの例祭、年ごとに行われる祭りが書かれていますけれども、その中の一つとして書かれています。食材日には大祭司が白い雨布の装束に着替えます。いつもの装束ではなくて白い雨布の装束に着替え、そして一頭のお羊と二頭の親木を用意します。至聖所に入るんですけれども、大祭司はまず自分と自分の家族のための罪を清めなければいけません。贖わなければいけません。そこで お羊をほくります。でそのほくったお羊の血をさらに取っておきます。それから祭壇の上で焼いたその炭火によって香を焚いて、それでその血を携えてですね、死聖所の中に入っていきます。その中で何か彼が欠けたところを行ったらその場で死んでしまう。なぜかというと主ご自身がそこにおられるからなんですね。けれどもそこで香を焚きつつ、そしてその香が贖いの蓋のところを覆うようにします。その贖いの蓋はなだめとも言われるところ、英語ですとプロピシエーションという言葉がありますが、怒りをなだめるところです。そこに香の煙、雲って書いてありますけども、このが覆うようにし、そして先ほどのこの地ですね、携えた地を7度、上に7度、下に7度振りかけるわけです。そして戻ってきます。で 2頭のヤギがいますけれども、1頭をイスラエルの罪のための生贄とします。もう1頭はアザゼルと呼ばれます。生きたままです。アザゼルはスケープゴートとも呼ばれます。そこから出てきたんですね。後で説明しますが、そしてほくります。ヤギをほくるんです。一頭のヤギをほくって、そしてまた死聖所の中に入り、イスラエルの罪を告白し、そしてまた同じように振りかけます。戻ってきます。そしてアザゼルをの上に手を置いて罪を告白します。そのアザゼルを、アラノに解き放ちます。祭司たちがですね、見えるところのポイントに丘の上に立ってですね、それぞれ、ちょうど何て言ったらいいんでしょうかね、こう一つの丘の上、そして もっと遠くの丘の上に立ってですね、そしてアザゼルがずっと歩いていて遠くの、この荒野にさまよってもう見ることができなくなった時に、その一番遠くにいる祭司が、手前の祭司に合図を送り、また手前の祭司に合図を送り、そしてオリーブ山に立っているこの祭司が、そこからですね、オリーブ山からはあの黄金の門ですね、東側、この神殿の入り口、まあ、これはあの幕屋ですね、エルサレムにもう来て、もちろんこう神殿が建った場合ですよ、オリーブ山っていうのはその時です。そして、この大祭司に、この、もうアザゼルが見えなくなったということを告げます。そうすると大祭司はですね、その幕屋というか神殿の入り口のところにいるんですけれども、そしてイスラエルの罪が贖われたことをそこで宣言するんですね。つまり東か西から遠く離れているように、あなたの罪が遠く離れたんだ、罪が引き離されたんだということを宣言するんです。これが食材日に行われることであって、ここで書かれているように、地を携えずに入ることはありませんですね。で自分のために大祭司が自分の罪のためにお羊を捧げ、そして民が知らずに犯した罪のためにも親木を捧げました。これによって聖霊は次のことを示しておられます。すなわち前の幕屋が存続している限り、真の聖女への道はまだ明らかにされていないということです。真の聖女への道、つまり神様のところに行く道がまだこの幕屋が存続しているのであれば明らかにされないということです。神様のところに行くことができているのが大祭司だけです。年に一度です。しかもまだ真への聖女の道が明らかにされていません。次には、この幕屋はその当時のための比喩です。それに従って捧げ物と生贄 が捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできません。礼拝ということについて考えてみたいと思います。礼拝をするというのは一体何でしょうか。神様のところに近づいていって神様の前にぬかずく、ひれ伏すことですね、簡単に言うと。けれども人は罪を持っていますから、聖なる神に近づくには自分が清められてないといけないわけです。礼拝というと日曜日に行われるものを、まあ、連想すると思いますけれども、まあ、それをもちろん礼拝ですが、それに限らずですね、日々神に近づく時に私たちに必要なのが良心の清めです。聖なる神に近づくのですから、良心が清くされていなければ近づけないんですね。で、自分でも分かっています。なんていうんですか、神様に隠しているものというか、もう私は神様に大胆に近づくことができない、何か後ろめたいものを持っているということがあるわけですね。ですから生贄が必要なんです。礼拝には生贄が必要です。で、古い契約の中では動物の生贄、この大祭司が血を携えていくということがあるわけなんですけれども、それは良心を完全にすることはできないと言ってるんです。なんでですか。比喩だからと書いてあります。象徴だからと書いています。8章のところでは写しと影と書いてありました。そして9章を読み進めると24節には本物の模型と書いてあります。本物を指し示しているんですけれども本物ではないんですね。だからそれらしいことをしているんですが、実際には本当の意味の礼拝を妨げるところの良心の咎め、また罪が解決されていないということです。で、次見てください。それらはただ食物と飲み物と種々の洗いに関するもので、新しい秩序の立てられる時まで課せられた体に関する規定に過ぎないからです。体に関する規定、まあ、言い換えたら儀式的なものと言ってもいいかもしれませんけれども、地上の幕屋と礼拝の規定、これは先ほど説明したように本当に素晴らしいものです。異邦人には与えられていなかった特権です。思い出してください。シナイ山において神様があれほどまでにイスラエルの民に近づいてくださいました。異邦人はそういうものは何もない。エペソの手紙には異邦人は神もなくキリストもなく希望もない者たちなんだ、神様の約束とか契約からは遠く離れた存在なんだと書いているのに対して、イスラエルの民は神様が語りかけ、そして神様の栄光を自分たちの住んでいる真ん中に見出すことができるような特権を持っていた神です、民です。けれどもやはり解決がないんです。なぜかというと、ここで書かれているように体に関する規定、言い換えたら外側の行いによる規定と言ってもいいかもしれません。外側のものなんです。でも人間には霊があります。 それは取り扱われていない、心の中におけるまでの影響力を有していないんですね。ですから8章において私たちは新しい契約、石の板ではなく心の板に書き記される神の律法があるんだということを学びました。けれどもクリスチャンであっても新約時代に生きていると言われているクリスチャンが旧約時代のように生きているという問題点も取り上げました。モーセの律法が石の板に書かれているように、あるいはエバル山において石の上にモーセが言った命令が書き記されたように、外側のもののように神の御言葉を取り扱っていくクリスチャンが多いために御霊の導きが分からず、そして旧約にいるイスラエルの民のようにいつまでたっても敗北しているクリスチャン生活になっていく、いつまでたっても同じところで繰り返しているクリスチャン生活になっているということです。なぜかというと、ここで書かれている通り、体に関する規定、形式に陥ってしまっているからなんです。誠の聖女ではなくて、その模型にしか過ぎないような礼拝を守っている。いや、カトリックはそうじゃないですかという人がいるかもしれません。そうです、カトリックは確かにそのような様子がものすごく大きいわけですが、何もないプロテスタントでも目に見えない形で形式をとってその中でただ動いているだけということが起こるわけですね。けれども新しい契約は違うんですね。心を取り扱う契約なんです、新しい契約は。そこで11節から、しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものではない、言い換えればこの作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛のとの血によってではなく、ご自分の血によってただ一度まことの聖女に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。イエス様は大祭司ですけれども、どのように形で大祭司になっているかというと、まことの聖女、作られたものではなくて神様ご自身が宿られておられる天に入られたんです。まことの聖女、完全な幕屋、神ご自身の御座のところにそのまま行かれたんです。そして大祭司は動物の血を生贄として持っていったんですけれども、捧げ物として持っていったんですけれども、イエス様はご自身の血を携え持って行かれました。これがいつ起こったのか私は分かりません。イエス様が復活されて昇天される前に天国に行かれたのかもしれないし、または昇天されてから、その昇天された後にその天のところに行かれたのかもしれません。そこら辺もよく分かりません。いずれにしても天には聖女があって、そしてイエス様が父なる神に文字通りご自身の血を携えて行かれたんです。血ってどういう意味があるのですか。ただ死んだだけではないんですね。血を流さないで死んだ人はたくさんいるわけです。でも血を注がれて死なれたんです、イエス様。なぜですか。ここです。イエス様は誠の聖女に入って大祭司の務めを行われるためだったんです。そしてこれがただ一度で、ただ一度行われたことであり、永遠の贖いを成し遂げるためであるということです。永遠にまで効力が及ぶものであるということを私たちは知っていかなければいけません。天におけるものは永遠ですから永遠の効力を発揮するんですけれども、私たちは、まあ、先ほども話しましたが、とかく自分がこの 時空間の中に生きているので永遠という要素を忘れてしまいます。ただ一度永遠に贖いがなされたのにもかかわらず、この世に住んでいる何か行ったらですね、いつか消えていくんですね。効力をなくしていくんです。いつかなくなっていくものたくさんありますね。貯めてあるこ のものはですね、どんどんこの水はですね乾燥していきます。でもイエス様はいつもですね泉を例えとして用いられました、ね、命はいつまでもいつまでも出てくるわけですね。でエレミア書にはあなたは泉ではなくて貯水池の方に行っている、いつか枯れてしまう方に行ってしまうというふうに、このエレミアが話していました。同じようにこのクリスチャンもやってしまうんです。永遠の贖いではなくて繰り返し繰り返し、あたかも自分が罪を許されていないかのように強制反復のようにですね、繰り返し繰り返し、神様ごめんなさい、神様ごめんなさい、神様ごめんなさいと言って御霊の世界の中に入っていかないということが起こってしまうわけです。しかし永遠の贖いなんです。そして次に、もしヤギとお牛の血、またお羊の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすればと書いてあります。この清めの働きは民数記の19章に出てきます。アロンの祭司職に挑みかかったコラのことを思い出してください。コラとその仲間が生きたまま黄泉、つまり地獄に放り込まれた後に、イスラエルの民がパニック状態になって、その後に彼らはモーセとアロンに向かって主の民を殺したとつぶやいたんです。それでイスラエルのキャンプの中でどんどん人が死んでいくという神様の裁きが起こった時に、アロンは日皿を持って行ってそこで贖いをして、その裁きが怒りが止まりました。そして神様はアロンを含めた12人のイスラエルの部族のリーダーたちを呼んで杖を持ってこさせて、その杖に名前を書かせて、それを契約の箱に置かせたんです。置かせたというかモーセが持ってって置いたんです。そしてアロンの杖だけがアーモンドの芽を出し、実を結び、そして花を咲かせた。アロンが祭司である。その後にそのバタバタ殺されていったその地帯を処理していたイスラエルの人たちがいるし、あとイスラエルが存続の危機にありましたから、神様が清めを一斉に行わなければいけなかったんです。そして赤い色の目牛を用意しなさいと言われたんです。英語で言うと有名です、 Red Heifer、 Heifer という言葉、
Heifer
か、ごめんなさい、 Red Heifer で、つい最近ですね、それを写真でインターネット上で見ました。赤い目牛が生まれましたと。これは週末の予言について の、あの準備としてですね、私たちは見ていくことができるんですね。このユダヤ教の人たちは今それをこの新しいこの 第三神殿かな、そしてソロモンの神殿、そしてヘロデの神殿、第三神殿を建てようと思ってですね、躍起になっているんですがですね。でそして今赤い御牛が生まれた。でその赤い御牛が与えられて、そしてその赤い御牛を宿営の外に行って送って、そしてそれによって全種の生贄をして、その灰をですね、その死体に触った人たちに水と合わせて、そして清水かけてですね、そして清められていくということをして、神様はイスラエルが犯したその罪をですね、本当に清めていくということを行ってくださったんですが、これによって私たちが肉体の清いものにするとする、つまり儀式的に清いものをすることができるんであるんであれば、14節、ましてHow much more という言葉が英語で使われています。なおさらのこと、キリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすること、仕えるものとすることでしょう。血が流されるっていうのはなんで大事なのかということがここに書かれています。 それは私たちの良心を清めるんです。清めるというと、私たちは水できれいにするとか、確かに水の洗いという儀式がありました。また御言葉による水の洗いによって私たちの心が清められるという言葉もありますが、本当の意味で私たちが良心の咎め、また罪意識、それが清められるのは唯一イエス・キリストが流されたたっと一によるんです。これによって以外には無理なんです。私たちはこの罪意識によって大きな問題を抱えています。何かちょっと悪いことをしただけでもですね、私たちは自分の罪を償おう、あがなおうとします。自分の奥さんに何か悪いことをやって機嫌を悪くさせてですね、鼻を持って帰ってもあんまり意味ないんですよね。まあちょっとなだめることはできるかもしれません、ね、皿を洗ってあげるとかですね、もう私たちの行動に焼き込まれてるんです。何か悪いことをしたら行いによって罪を償おうとする。わかりますか？無意識のうちにもこれ組み込まれてるんです。いつまでも罪というのは私たちを悩まします。あのヨセフのお兄さんたちがそうでした。20年経ってもヤコブが死んだ後でも、あのエジプトで父親が私たちを許してくださいと父親が言っていました。どうかあなたも私たちを許してください、あなたが許してくださいって言ってですね、ヨセフに言ったんです。罪というのは私たちを悩まし、そしてその罪をどうやって解消するかというと必ず行いなんです。そしてその行いを取り除こう、行いによって両親の咎めをですね、なんとかなだめようとして、私たちは何をするかというと、ある人はたくさんですね、この饒舌になっていくし、たくさんお話をするし、ある人は作り笑いをしていくし、ある人は趣味に没頭するし、ある人は仕事で気を紛らわそうとするし、何かとにかくしていって、一番厄介なのはキリスト教的な活動によってそれを消化しようとするんです。ある人は何回も祈ろうとするし、ある人はすごく奉仕をするし、奉仕をしようとするし、その奉仕というのは必ず人に見られようとするとか、心理的な欲求を満たそうとするとか、いろんな理由がつきますから、必ず破綻するんです。強制反復的になるんです。そしてキリストの愛ではなくなるんです。私たちは行いによっては罪あがなわれないんです。キリストの血のみなんです。イエス様の血、あの流されて注ぎ出されて、あの血のみが私たちの心を清めてくださいます。罪と汚れを洗い清むのはイエス・キリストの血潮のほかになし、成果になりますね。これだけなんです。でこの血が注ぎ出されたら、私たちの心に注がれたら、良心に注がれたらですね、本当に罪の清めが与えられて、本当にしよう、罪が許されました、そこで私たちは自由になって、罪意識から自由になって、本当の意味で死んだ行いから離れて生ける神に仕えることができる。キリストの愛が私たちを駆り立てるのですとパウロは第二コリントで話しています。イエス様の愛のみによって神様にも仕えしていくことができるようになります。こういうわけで、次の節、15節、キリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反を贖うための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです。イエス様が新しい契約の仲介者となったんですが、新しい契約というのを、まあ、この前私たち少し学びました。これはとっても大事な学びですが、新しい契約というのは御霊が注がれるんですね。これはエゼキエル書に書かれています。そしてヨエルにも予言されていました。そして私たちは新しい御霊が注がれるわけで、そして神の律法が私たちのうちに置かれるものなんですが、それが有効になるためには
今書かれていたようにイエス様が血を常しえの御霊によって捧げることによってなんだと。イエス様が新しい契約の仲介をしてくださいました。そしてその仲介においては、この古い契約の要求を同時に満たしていたのです。
どういうことですか
と思われるかもしれません。古い契約、律法があります。律法に違反、律法というのは違反すると罰せられますよね。死によって罰せられます。すごく今こう大事な時ですね。私たちにとって今律法はどういうことなのか、もう終わったっていう人がいます。関係ないよ。あるいは律法は大事にしないといけない。儀式的な律法終わったけど道徳的な律法があるでしょう。安息日も守らなきゃいけないですよっていう人もいます。どっちが正しいでしょうか。どっちも間違いです。律法は完成しました。なくなったのでもなく、今続けなければいけないものでもなく、完成したんです。律法が要求するものは死です。違反したらそれ全部死刑は宣告されて実行されました。イエス様がその実行をされたものを受けてくださったんです。例えば今すぐ近くには朝原将校がいます。まだ執行されていませんね。まだ分かんないですよ。執行されてません。執行されて終わりですよね。その終わっている状態が、まあ、ちょっとこれ朝原証拠を書いてイエス様に直しますが、キリストがイエス様が死なれて執行された状態が御霊によって今私たちのうちに実現しているんです。永遠の贖いとさっき話しました。2000年前に行われたことが今も効力を発揮して、その死なれて律法の要求が満たされている状態が私たちのうちにあるんです。だから私たちはこの死が実現している、私たちのうちに律法の要求が完成しています。イエス様がおられるので完成しています。そして実現して召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができる。だからもうそのような律法の呪いまたは違反による死というのがなくて、永遠の資産、天に蓄えられている資産を私たちが受け継ぐことができるようになっているんです。なんて素晴らしい契約でしょうか。なんて素晴らしい契約でしょうか。おいしいところだらけというか、もうハレルヤ、ハレルヤをもう1000回言っても足りないぐらいの契約を与えてくださいました。そして次に17節から遺言について書いてあります。遺言は人が死んだ時初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間は決して有効力はありません。俺なんで急に遺言のことを話すんだ。あ、ごめんなさい、16節読むの忘れました。遺言には遺言者の死亡証明が必要ですと書いてあります。あれ、なんで今契約のことを話したのに遺言を話すんですか。ギリシャ語では同じなんです。契約と遺言同じなんです。はい、遺言というのは今でもそうですね。どの時代もそうだと思いますが、遺言者が生きていたら遺言は効力を発揮しません。なんだまだ死なねえのかという悪いやつは考えます。そうですね、死んだら死亡証明書が出て、それでそこにある例えばこの子にこの何千万のね、この資産を相続しますというものとかですね、何やりをしますとかって、全てが有効になります。死なないとダメなんです。契約を成立させる方が死ななければ 有効にならない。つまり新しい契約がイエス・キリストが十字架の上で死なれたことによって成立したということを今ここで言おうとしているわけです。そして18節、従って初めの契約も血なしに成立したのではありません。古い契約も血によって成立したということをこれから話していきます。血というのは大事なのは、今書かれていたように両親の清めのためには必要なものであると同時に、契約を有効にさせるために必要なものなんです。読んでいきます。モーセは律法に従って全ての戒めを民全体に語って後、水と赤い色の羊の毛とヒソプとのほかに子羊やヤギの血を取って、契約の書全自体にも民の全体にも注ぎかけ、これは神があなた方に対して立てられた契約の地であると言いました。これ出エジプト記の24章に書かれています。モーセがこの神様からですね、この契約をこれから結ぶということをシナイ山で言われてですね、そのことをイスラエルのために告げて、イスラエルのためにも私は主が言われることを守り行いますというふうに言いました。そして10回がですね、直接イスラエルのために語られたけど、イスラエルの民は怖いですと、私たち生きていくことができません、直接語られたら、モーセ様あなたが聞いてくださいというふうに言ったわけです。でモーセが聞きに行きました。そして定めと言われる、このいわゆる司法的なものですね、この儀式的なものではなくて司法的なものをこの聞いててですね、そして次にこのモーセがこの祭壇を用意してですね、そして捧げ物をして、そして血を用意して、そしてこの神立法の契約の書に注ぎかけて、イスラエルにもバーバーってかけて、そしてこれは神があなた方に対して立てられた契約の地であるって言ってですね、で分かりますか、この雰囲気はですね、なんて言うんですかね、フッフッってやるんじゃないんですよ、もうこうなんかグロテスクですよね、バッバッバッってかけてですね、そして契約の地であるって言ってかけるわけです。これ唾が今飛んでみたいにごめんなさいね。でもそのくらいですね、こうなんて言うんですかね、こう日本人のクリスチャンもあれですね、こうなんかね、このね、礼拝をですね、なんていうんですかね、きれいごとにしちゃうんですね。この前韓国の牧師先生がですね、メッセージをするとですね、これ説教団が唾で汚くなれてるんですけども、韓国語は唾が出やすいらしいですね。でもですね、これって大事なんですね。韓国に限らずですね、ユダヤ教においてイスラエル系のクリスチャンもそうだと思いますし、他の人たちもそうなんですけれども、もっともっとですね、こう体で表現し、そして本当に体を張った礼拝なんです。頭で考えすぎたんです、日本人は。知識なんです。人格というのは頭だけじゃないんです。感情もあるし、意思もあるし、そして礼があるんです。だからいつまでたっても知識で全然行動が伴わないんです。まあそれはいいんですけれども、今ここで言っている血を注げてかけて、そしてそれだけではなくてですね、至る所で血があてがわれていくんです。また彼は21節、幕屋と礼拝のすべての器具にも同様に血を注ぎかけました。この器具、この祭壇のところにです、ね、角に血を塗って、また祭壇の周りに注ぎかけたりですね、そしてこの血を持ってって、さっき言ったように大祭司がですね、この契約食材以外のところにこの振りかけたりしたりですね、あとこの祭司たちが着ている装束、綺麗な装束なのにもかかわらず油をかけて血を注ぎかけてですね、汚くなるんですよ。で、汚いんじゃなくて、それが逆に清めなんです。清めなんです。22節、それで律法によれば全てのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。契約が成り立つには血が必要な理由は清めなんです。幕屋において清められる必要があるんです。幕屋というのは あのこの絵に本当にこと細かいところにですね、いろいろな配慮がなされています。これを説明したら大変なんですけれども、神ご自身が、聖なる神ご自身がおられるということによって、そうではない人間がいて、またそうではないこの世があるわけです。でこれは水と油のような関係であり、それに少しでも触れたら打たれてしまう。だから必ず贖いが必要なんです。それゆえに清めが必要なんですけれども、日本人の清めっていうのはどういう清めですか？年末になるとですね、私は小さい頃お風呂に入りました。綺麗にしてですね、やりますよね。またお相撲さんはですね、土俵を清めるために塩をまきます。こんなものなんですね。なんで清められません？血なんですね。血が必要なんです。そして契約というのは真剣なんです。日本語でもある真剣、本物の剣ですね。真剣なんです。なんとなく約束して破るようなものがありません。破ったら命が取られます。同じなんですね。ここでも同じです。契約というのは血が伴います。そこで次に23節に、神様のおられる天が清められる必要が書いてあります。ですから天にあるものにかたどったものは、これらかたどったものはこれらのものによって清められる必要がありました。しかし天にあるもの自体はこれよりもさらに優れた生贄で清められなければなりません。天が清められないといけないんです。どういうことですか？これはですね、罪あるものがどのようにして天に入ることができるかということです。先ほどは私たちの良心の問題の清めについて語っていました。私たちの側の問題です。罪意識があるから神に近づくことができないけれども、今度は神側の問題です。私はあなたを受け入れることができないよという問題です。そのためにどんどん血をあてがっていくんですね。旧約においてそうでした。大祭司が年に一度入っていきます。神様受け入れられないからですですね。今血の興味が、あのこの幕屋とか礼拝の全ての器具に同様に血が注がれたとありますよね。それが必要になってくるんですけれども、天はさらに完全な幕屋って書いてありましたね。さっきもっと優れた生贄が必要なんです。動物の血はダメなんです。そこでイエス様が24節、キリストは本物の模型に過ぎない、手で作った聖女に入られたのではなく天そのものに入られたのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださるためですって書いてます。私たちは今神の御座に大胆に近づくことができます。ちょっと話がそれますけども、このヘブル人への手紙のクライマックスは次回学びます。10章なんです。結論が出てきます。そして10章の19節から進めに入っていくんです。19節見てください。結論がこういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖書に入ることができます。霊的に入ることができるんですね。物理的にはまだですよ。霊的に入ることができるんです。私たちが今神様に祈る、イエスキリストの名によって祈るときに、もうそこは天なんですね。霊的には直接神様に話せるんです。でそこでもじもじもじもじですね、誰かにこう遠慮して話すようにですね、こう話している文化の中に私たちは住んでますから話しちゃうんですけれども、そんなことする必要は全くないですね。そのまま天に話すことができる。でなんでそれができるかというと、今ここに書かれているように、今私たちのために神の御前に現れてくださっているからなんです。大祭司としてイエス様が今私たちのために弁護者として現れてくださっています。
だから私たちは自由に、大胆に、何のおとがめもなく神様のところに行くことができるわけなんですね。そして25節、それも年ごとに自分の地でない地を携えて聖所に入る大祭司とは違って、キリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。大祭司は年ごとに入っていきましたね。年に一度というのが極めて象徴的です。そうですね、たった一度年になんですね。これは次に出てくるただ一度というイエス様の働きを指し示していたんですけど、でもやっぱり年は経ちます。1年2年3年4年繰り返すわけですよね。ですから大祭司とは違うと、イエス様は幾度も捧げないと。もしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。そうですね、罪を犯すごとにイエス様は十字架につけられなければいけなかったんです。でもそういうことはなさらなかったんです。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。ここで大事なのが、ただ一度、何回も出てきてますね。英語ですと Once and for all でしたっけ。金輪際って言ってもいいかもしれません。もうないよ。そしてここで今の世の終わりにって書いてます。神様が永遠の昔から用意されていたご計画を今完成してくださったんです。世の終わりに、2000年前にイエス様がそこでただ一度、あの時に十字架につけられた時に、でここでよく間違えます、カトリックは間違えますね。それをサクラメントと言ってずっと続くものとして考えています。でも違いません、ただ一度です。この時にです。でしかも今の世の終わりにです。ご自身の生贄として罪を取り除くため、この取り除くという言葉を今度10章で学びます。覆うと取り除くって大きく違うんですね。これは今度学びます。取り除くために来られたのです。すべてが終わった。まだ続いているって大きく違いますね。ああ終わったんだというのと、まだ続いている、これからだ、違います。そこで、今度は人間の死について、こう例えているというか、同じ原則のようにイエス様もただ一度ということを、この書かれています。27節、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなくて、神を望んでいる人々の救いのために来られるんです。人間は一度死にます。誰でも分かってます。たった一度ですよね。だいたい死生観でこれ分かりますね。みんな人間、どの国にいる人でも一度ですね。だからイエス様も一度なんだよと。イエス様も一度というのはどういうことかということを想像したいならば、たった一度私たちは死ぬんだということが分かる、死ぬんだということを思い起こせばいいわけです。ああそうだよな、一度死ぬ、そしてたった一度イエス様も死なれて、そして次に死後に裁きを受けるですね。また違う人になるんじゃないですよね。裁きを受けます。東洋人でもね、分かってるんですよ、裁きを受けるって。輪廻転生じゃないんですよね。分かってるんです。自分は死後に裁きを受ける、心の奥奥深くに分かってます。 なんでこんなことを強く言えるかって言ったら、ローマ人への手紙の最後の一章の最後のところに書いてあります。裁きを受けるということを知りながらこういうことを行っているんだって書いてあります。そしてキリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたけど、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。これ何ですか？敬虚です。ここにクリスチャンとしての大事な姿勢が描かれています。私たちは世の終わりに生きています。世の終わりというのは何かといったら、イエス・キリストが死なれた時です。ちょっと前ですよ。でもルターが言いました。イエス様が死なれたのはつい昨日のことのようである。死なれて全てが終わったんです。完成したんです。クリスチャンの中の多くに、今生きている時にどうやってクリスチャン生活が送れるのか、今までのクリスチャン生活は一体何だったのか、なんでそういう悩みが起こってくるんですか。もう終わったんです終わったんですよ。新しいことをして、新しいものを築き上げて、これから何かをしていく、これからどうやっていけばいいか、これからどうやったらリバイバルを起こせばいいのか、もう全てが終わったんです。キリストにあって完成しました。その中に私たちは生きていかなければいけない。もちろん私たちは神様から任された務めがありますけれども、何かを築き上げていくものではないわけです。常に私たちの信仰、また意識の中には、全てが終わった、そしてあとはイエス様が戻ってこられるのを待ち望むだけなんだという意識です。全てが終わった、そしてキリストが私たちを救ってくださるために戻ってこられるんだ、これだけなんですね。だからパウロはマラナタと言ったんです。死を来たりません。そして黙示録には、見よ私は来る、御霊も花嫁も言う、聖霊も花嫁も来てくだ、来てくださいですね。そして、この聖書の言葉が終わっているんですね。そしてこれを私たちは毎日生きていかなければいけないんです。だからただ一度というのは、英語で言ったらファイナルアンサーって言ったらいいでしょうね。クリーの使い方、
いや、なんか最近テレビでよく知
ってる。ああ、そうなんだ。あの、僕はよく知らないんだけど、ファイナルアンサーなんです。これで終わりなんです。そしてこの中に留まって生きていくこと、これがクリスチャンです。どうか旧約の中に生きないでください。地上の幕屋のように礼拝を守らないでください。まだ贖われてないかのように神に近づかないでください。誠の聖女が開かれています。そして私たちはただキリストの現れを待ち望んでいくクリスチャンなんです。そしてもうすでにイエス様が今、神様のために神様の前に現れてくださっています。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。このようにして新しい契約の仲介者であられるイエス様の働きを見ることができました。血をもって私たちの良心が清められること、そして血をもって天が清められたことを感謝いたします。ただ一度の贖いによって、あとはイエス様の再臨を待ち望むのみになりました。私たちがどうか旧約のクリスチャンというか、旧約に生きているようなものではなく、まことの聖女で仕えていくものとさせてくださいますようにお願いいたします。主よ、 この世に住んでいますと、また自分の古い考えが根っこにありますので、そこから抜け出せられないでいることがしょっちゅうあります。どうぞ主よ、少しでもそこから抜け出し、チャレンジを受け、そしてあなたに生ける神に仕えていくだけか、死んだ行い、何か実を結ばないような行いではなく、実を結ぶその奉仕をしていくことができますよ。その奉仕は神キリストの愛のみによって駆り立てられていくものです。感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。